ムのラジオ。
はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハモのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かな、メインレギュラーパーソナリティと支えのゲストをお招きして、はい、楽しく盛り上がっていこうと思います、はい、さて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、はい、最初から脱線してますけど、よろしくお願いいたします。はい、今日はね、あの映像付きでお送りしていますのでね、はい、
上がってる
んですね嬉しい恥ずかしい、はい、ということでね、今日のね出演の方々をご紹介しましょう。リオさんどうぞ。はい、
ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、ディレクター J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ということでに、はい、ということでにこれ、あの D エクスペディション結構最近
多いですよね。
多いですね。
あの、うん、P5 から出てきたりね、はい、それから K5P、 今これが今大人気
あと VP8 が出てますね。
VP8 出てますね、
はい、VP8 はなかなか聞こえませんが、
ね、
は
い、聞こえませんね、はい、遠いですね、
遠いですね、
はい、
結構ローバンドが
いいんですよ。ハイバンドがダメなんです
ね。ダメなんですね、はいはい、だから21メガ以下が割といいという感じですね。
そうですね。
お便りにもありましたけどね、あの結構パラオとかね、
はい、
あの南太平
洋皆さん行かれてますよね。
日本が結構近いんでね、
はいはい、
であのパラオとかあのガムとか行くとね、ヨーロッパからのパイルを浴びますんで、ね、
そうです
ね、はい、あの結構楽しいんですけどね、はい、あのまあ、そういうことでね、いろんなあのペティションでもね、あの最近ね、はい、あの SSBCW というのはまあメインのペティションでやるんですけど、最近ねデジタルというのもね結構出てるんですよね、はいはい、あのね RTTY はね割とね昔からあのペティションでも出てたんですけど、最近ねあの、まあ、この番組でもウォーターフォール症候群のJT とかね、そういうのもね、はい、あのペティション出ていただいてるんでね、
は
い、
結構
面白いですね。
面白いですね、はい、はい、
うん、ということでね、まあ、最近増えてきたデジタルなんですけれども、デジタルの JT とかいろんな言ってるんで、どんな音かいうのは、ね、あんまり
そうなんですよ。
そうですね、
聞いたことがないかなというのがありましてね、はい、今回ね、クヤの特集なんですけど、デジタルってどんな音、はい、ということでね、はい、お送りしたいと思います。ね、ハモのラジオで、ね、紹介している、まあ、特にデジタルモード、デジタル、デジタルって、ね、先ほどのウォーターフォール症候群
言ってますけどね、
はい、言ってますけどもね、まあ、そういうのはどんな音で、ね、聞こえるのかなと、ご紹介していきたいと思いますので、ね、はい、今週も、ね、どうぞよろしくお願いいたします。さてデジタルモードってどんな音ということですか。
そうですね、
まあ、アマチュア無線やってますとね、まあ、特定の相手と喋るだけじゃなくて、はい、いろんな周波数をね、クリクリクリクリって、まあ、それはね、
楽しいですね
、うん、で、SSB、例えば HF でしたらね、はい、SSB のところで割とまあ真ん中がちょっと上の方なんですけども、はい、ずっと下の方下がっていって CW のところ行く。これ大体ね、例えば21メガでしたら 21.01 とか02とかね、はい、もう下の方なんですけど、そこに行く途中でね、はい、なんか変な音聞こえるんですよね、多分。
ありますね。
ありますね。
何これってね。で、またどっかのレーダーかなとかね。昔でしたらね。
ありましたね。じゃあ、
パタパタパタパタと
か。そう
ありますね。
まあ、それとは全然違う音がね、なんか聞こえるんですよね。
はい。
例えば21メガでしたらね、21.80 あたり聞くと、RTTY の音。
はい。
これは割と昔からね。
あります
ね。ありますね。
で、最近のウォーターホール諸国の JT 関係の音ね、70から80までの間でね、いろんな、JT とか PSK とかね、はい、出てますんでね、たまにねそこを通るときにね、あれ何の音っていうのがね、
そうですね、
あれがね大体まあ、デジタルの一部の、はい、通信方式の、ね、音なんですよね。
そうですね、う
ん、で、まあ、ずっと下の方へ行きますとね、まあ、CW があるんですが、これも一つの あのデジタルなんですよね、はい、うん、まあ、そういう音
で、ね、元祖デジタル、
元祖、うん、でということで、ね、今日は、ね、保存版ですね、これ、はい、音が入ってます
で、そうですね、
はいはい、あのまあ、この放送を、ね、お聞きになって多分録音されてないと思うんですけど、あのまたあの、はい、ポッドキャストとかでも出ますんでね、はい、あのまたあの繰り返し聞いていただければしたら、ね、はい、いいかなと思います
ね、いいかなと思いますけど、
は
い、
でまずは CW、はい、
行ってみましょうか、
CW 出してみましょう、
出してみましょうね、はい、
はい、あ、これですね、うん、
これ和文ですけど ね、
ね、
はい、
私の苦手な
まあこれはまあ聞き慣れた、はい、ところです ね、 ですね、
はい、
これで割と早いですね、これ今の
80時ぐらいです、
80時ぐらいですね、
はい、うん、
だからまあコンテストの時大体こんな感じ、
もっと早いと思
います、もっと早いですかね、
はい、うん、
あの早い曲120から130ぐらいですねそんなもんですね、
う
ん、
はい、だこの2と2というのがね、だんだん早く感覚が短くなってきて、どんどん速くなってくると、はい、まあ、文字数が増えるということですね、はい、まあ、これが、ね、まず元祖デジタル、
はい、元祖デジタルですね、
はいはいはい、これはまああの HF でしたらね、もう下の方もう
聞けますね、
ね、聞けますんでね、
はい、そうですね、
はい、で次には先ほどもご紹介しましたけどね、まあ、デジタルの割と、はい、大御所で古くからある、
はい、
からコンテストとかでもねよくある RTTY、
はい、
ラジオテレタイプということで、はい、まず聞いていただきましょうか、
はい、
うん、ということで、
ね、よく聞きますね、この音、
これあの実は周波数が2つあるんですよね、
はいはい、
まあ、170Hz 離れて、まあ、スペースとマークって、まあ、よく言うんですけれども、はいはい、まあ、ちょっと専門的なことは別にしましたね、
はい、
ピロピロピロというのはね、これがもう RTTY
繰り返すんですね、
繰り返すんですよね、
行ったり来たり行ったり来たり、
そうですね、はい、でこの RTTY はね、あのもう無線機、アマチュア無線機でも RTTY の専用の端子があったりして、
はいはい、
まあ、そこにつな、はい、ぐと 170Hz の、差で出してくれると、であの、はい、最近の AFSK ってね、あのマイクの端子から入れれるんですよね、
はいはい、
だから結局この、まあ、耳で聞けるということは音声の帯域なので、はい、まあ、パソコンでこういう音を出して、はい、送信して、でまた逆に受信するという、こんな感じ、はい、まあ、こういう音がピロピロピロピロ、
はい、
まあ、あの一般には僕のピロピロ入れる
そうです、
ね、これも昔から古くから、まあ、耳慣れたやつですね、はい
はい
はい、で RTTY これ実はあの 45.5V なんです、さっきのやつがね、
はい
はい、で割とあのアマチュア無線では一般的にというか、まあ、これがもう
メインですね、
メインですね、
はい、
で実はこれ RTTY というのは別にアマチュアだけじゃなくて、あの新聞社とか天気とかでね、はい、使ってまして、その音はちょっとねスピード速くなるんですよね、ちょっと聞いていただきましょうか、はい、うん、ちょっと速いですね、
あんまり変わらないですけど、うん、ちょっと速い感じがしますよ、はい、あの繰り返し
が、ね、繰り返しがね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、まあそういうふうな感じで音が出てるという感じですね、
はい、
だこれあの HF のいろんなところでね、この種の音はね聞けるんです、は
い、聞けると
思います、そうですね、
はい、
はい、で次にね、あの PSK、まあ文字通信のまあ第二世代というかいいかな、はい、RTTY からちょっと発展してね、
そうですね、
で PSK、これはフェーズシフトキーイングというやり方で、はい、RTTY の場合はね、まあ、これもまあ周波数遷移ということで 170Hz なんですけど、 PSK の場合はね、あの位相を変化させて音を出すということでね、はいはい、まずあの PSK の31、あのアマチュア無線ではまずあのメインストリームなんですけど、
一般的
にはいいですね、これをまず聞いていただきましょうか、はい、さっきの RTTY とまあよく似てるんですけども、なんかあの周波数の上がり下がりはちょっと少ないというか、
そう、あのほとんど変わらなくて、
なんか断続した感じが、
そうですね、
うん、これも PSK31 って結構あの、はい、RTTY よりもちょっとスピードが速い、
はい、
速い感じしますね、
はい、RTTY があの文字がね、もうあのアルファベット の大文字だけというかな、あの小文字大文字 の差がなくて、
はい、
あと一部のあの文字が、記号かな、
はい、
使えるくらいの PSK の場合は、ね、基本的には、大文字小文字それからいろいろな、
スピードが速い分だけいっぱいいろんなデータが送れるということですよね、
でね、あの、はい、これちょっとあの 音とは離れちゃうんですけどね、PSK のいいところはね、あのバックスペースが使えるんです
よ、そういうことね
実はね、RTTY の場合送った送りっぱなしで間違うと、あの、まあ、ペケペケペケ入れて、ね、HH 入れて、
はいはい、
まあ、いろんなことするんですけど、 PSK の場合ね、はい、あのバックスペースで戻れるんですよ、
戻れますね、文字が消えますもんね、
そうだから、はい、あの見ててね、ずっと文字出るとね、あの戻るんですよね、間違
って戻りますね、
はい、あれ結構面白い
です、ね、
まあ、ちょっとあのそれましたけどね、
はい、
でこれは PSK31 といって、まあ、日本とか、まあ、世界で一応標準的なもの、
そうですね、
でこれはちょっとあのスピードを上げるとね、次 PSK63 というのがあるんですね、
はい、
うん、ちょっと速くなったという感じですね、
うん、あんまり変わらないです
ね、あんまり変わらないです
ね、あんまり変わらないです、うん、ただヨーロッパ多いですね、
多いですね、
63が多いですね、
あ、はいはいはい、次 PSK125 というやつですね、
はい、
お、だいぶ速くなりますね、
あ、速くなりますね、
うん、でもまあ、はい、ほとんど単音に近いやつで、まあ ちょっとフラフラっとした芝生
が変わってるから、微妙に変わってる、
はい、そうですね、
はい、でそうですね、うん、PSK の特徴の的な音ですよね。
そうですね、はい、
はい、すぐ分かりますね、
はい、
これ。
これ PSK というのはね、RTTY が 170Hz の繊維なんで、結構あの周波数の飛び方が大きいんですよね、だからまあ、アマチュア無線で周波数帯域幅が繊維幅が広いんで、はい、あまり、CW みたいしか出れないところとかでちょっと出れないんですよね。
そうですね。
とか PSK の場合、同じ周波数で位相を変化させてるので、言ってみたら周波数としたら一つなんですよ、
う
ん、
ですよね、う
ん、ですから周波数繊維、周波数帯域幅が狭いんで、例えば 1.9 かな、はい、そういうところでも PSK
で
31ならば
大丈夫ですね、
と、はい、100Hz やったっけな、
200Hz で広がったので、
広がったので
広がったから出るようになった、
63が大丈夫かもしれないです
ね、ギリギリ、
はいはい、
ちょっとそこにまで私もあれもちょっとよく分かってないですけど、はい、だからそういう意味で割と細いところで出れる。それから逆に言えば RTTY の場合 170Hz の帯域幅があるんで、はい、バンド幅のたくさん出てくるとね、もう渾身しちゃうんですよ。
ああ、渾身で ね、分かんなくなっちゃいますね。
PSK の場合はもう一つの筋になる、ウォートフォール症候群じゃないですか、はい、なりますん で、結構たくさんの曲、うん、
出られますね。
ありますよね、うん、
はい、
まあ、そういうのでいろいろと、特に日本ではね PSK31 がメインなんですけど、先ほどリオさんおっしゃったように、はい、ヨーロッパで63が結構
メインですね。
で125も多くてね、実はね、ガムとかサイパン行って、ね、ヨーロッパが呼ばれますとね、おいお前30年くらい63と125出ろって言われるんですよ。
そうですよね、う
ん、彼らも欲しいんですよね。
そうですね、
その更新の
だと思いますね、ね、
うん、まあ、そういうの結構面白いですね、
はい、
ということで、まあ、これで、まあ、ある程度 PSK で、
まあ、これが来て、この音が聞こえたら PSK のソフトを立ち上げて、うん、デコードしてみましょう、
ね、
です
ね、ちょっと企画がちょっと若干変わってくるやつですね。今度 JTK なんですけども、はい、まず JT65 聞いていただきましょう、はい、
はい、
うん、こんな音です、ね、うん、これは HF で大体21メガでしたら 20.076
6ですね、
大体どの周波数も0766
が多いですね、
はい、はい、まあ、そこに出てる曲、はい、やって、まあ、これも特徴的な音なんで、はい、すぐに分かる、
すぐ分かりますね、
はい、はい、から次に JT9 ですね、
はい、
ほとんど変わらんです、
ね、変化しないですね、あんまりね、分かんないですね、
時間が経つと音調変わりますんで ね、
そうですね、
短い時間じゃちょっと分かんない、
ね、JT65 とか、ね、JT9 のこの数字の意味なんですけどね、実は65の周波数を行ったり来たりしてやってるんですよ。で JT9 は9つの周波数、
あ、それであまり変化がないですね、
そうですね、
だ65だと結構周波数の、刻みがね、
はい、
たくさん出てくるんで、
そういうこと
で結構あちゃこちゃ行っちゃうんです
よ、そうですね、
まあ、そういうふうなで、まあ、JT9 のほかに JT4 とか、ね、いろんな企画があります、
うん、
これはもともとはお月様に電波
をぶつけて、そうなんですね、微弱で通信をするためのモード、
モードですね、
はい、は
い、ですからいわゆる何ていうかな、誤り訂正とかのデータも入ってますので、
ね、
実は45秒ぐらい PSK65 の場合、あ、じゃあ JT6 かかるんですけども、13文字しか起こりません
。そうですね、
はい、というふうな話ですね、まあ、そういう音が聞こえたら、はい、こう JTK でと、
はい、
から、まあ、JT と同じような兄弟なんですけど、 WSPR、まあ、ウィスパーで言ってます、まず、はい、何も変わらない、
これも変わらないですね、
はい、
まあ、これももっとスピードが多分遅いと思うんでね、
そうですね、
はい、これも、はい、でもこれもよく電波出てるはず
なんですね、はい、はい、
これ結構ね10メガ帯がメインバンドなんですよね、
はい、あ、そうですね、その辺でいっぱい出てる可能性ありますね、
うん、結局、はい、まあ世界でどこまで飛んでるかなと、
うん、それは分かりますね、
微弱な電波ほとんどよく聞こえるんですよね、
はい、
うん、というふうなこと
です、はい、はい、
で、まあ、デジタル系でもね、もう割と比較的新しい
最近の面白い、
最近ですね、 ROS ロスって言ってます、
はい、はい、
すごい音です
ね、なんかロボットが出てきそうですね、こういう音って実際通信してるんですね、
そうですね、
はい、
うん、なんか SF 映画に出てきそうな、
はい、そうですね、
音ですね、これね、
そうですよね、
はい、
から次ちょっとまたね、思考が変わるんですけど、APRS とかね、そういうパケット通信とか、
は
い、
これは VHF でよく聞こえる
んですね、そうですね、でこれはもうかなり古いやつで、いわゆる衛星通信とかで、ね、はい、使ってやってて、からテレメーターといいますかね、データを送ったりするにも使ってる、はい、まず 1200bps 聞いていただきましょう、はい、ですね、これ2メーターで
よく聞こえます、
APRS で聞こえます、
はい、はい、
ある人によってゴジラが出たとか言うんですけれどもね、はい、はい、から次 9600bps ですね、
はい、
なんやこれ。
なんやこれ。FM これもね、144で多いんですけども、はい、9000レベル超えてるとね、FM のノイズなのか、このパケットなのか
分からないですね。
そうですね。
はい。はいはい、まあ、スピードが速く。だから8倍のスピードはね、先ほどの1200に比べて、
ちょっと変調方式が違うので、ね、音が違ってきますね。はいはい、
でまあ、そういうふうな音ですね。だからまあこういうふうな音が聞こえてきたら、はい、まあ、先ほどの JT とか RT とか HF がメインで、はい、最後 の, パケットは、ね、VHF とか、ね、メインなんですけども、ね、まあ、そういうのが聞こえたら、はい、そのソフトを立ち上げて聞いてみようと、
はい
はい、
いうことですね。はいはいはい、
J1KUC 三山です。来シーズンの 160m に期待してます。ハムのラジオ。
はい、前半はね、いわゆるデジタル の, 文字通信、
文字通信ですね、
基本見て、はい、見て、はい、聞いていただきましたけどね、はいはい、後半はね、まず次に、まずじゃないわ、画像通信、はい、アマチュアでもね、画像の、ね、やり取りしてます、ね、まあ、有名なところはね、SSTV、はい、スルオスキャン TV ですけども、はい、まあ、昔はスルオスキャン TV という言い方がそのままだったんですけど、最近はあんまりパソコン使うとね、スルオスキャンという雰囲気じゃないんですけど、
ね、そうそうですね、
はい、まあ、通信は、ね、スルオスキャンでやってますんでね、はい、HF のやつやりますんでね、まずね、アナログの SSTV の音を聞いていただきましょう。
はい、
非常に特徴的な音ですよね。
そうですね、
これ
ね、
同期信号が入ってるんで、あるところで一定期間で、ね、刻みがあって、その中に、映像のデータが入って、
はいはい、
アナログなんで、周波数の変異が、画像の白から黒までなってるわけですよ ね,
そうですね、う
ん、最初のピロピロピーっていうのがなんか同期信号ですか
ね。それで同期して、その後、水平の同期の間に映像がどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
どんどんどん
どんどんどんどんどんどんどんどワクワクする人は良さ
にそうですね、うん、これ途中からでも受信できますので ね,
そうですね、
音を聞こえたらソフト立ち上げればいいです。
14メガとか21メガで結構
出てますね。出てますね。230ぐらいに出てます。
出てますね。はい、はい、
まあ、まあ元祖 SSTV ということでね、はい、でまあ、これ今のアナログだったんですけども、はい、もう最近デジタル化が
ありましたね。ですね、
まずデジタルのイージーパルですね、まず聞いていただきましょう。
はい、
まあ、デジタル通信っぽいですね。まあ、音声なのか映像なのか分からないですね、これ、はい、
そうですね。
うん、でまあ、ちょっと音としたら特徴的なとこやっぱりあるんで、初めの頃分からないですけど、まあ、聞き慣れると、あ、これはイジパルやなとか、
ね、ああ、そうだ、分かると思いますね。
ソフトを立ち上げると、うんうん、KGSTV というのがあるんですかね、
はい、
うん、まあ、これを聞いていただきましょう。
うん、はい、
まあ、そんな感じで
やっぱりデジタル音
デジタルデジタル、
ね、なんかパケットに近いような、
はいはい、そうですね、9600とか、
うん、近いような音ですね。
そんなデジタルですよということですね。
はい、
から、まあ、映像通信ということでね、まあ、これアマチュアじゃないんですけども、まあ、アマチュアもやってるか、気象ファックス、
はいはいはい、
ね、はい、その音をちょっと聞いていただきます。
参考までね、
参考までね。
どれだかな、ウィンディアレ
ーブ、いや、気象ファックスっていうのは、あ、ごめんなさい、そのデータに入ってなかったらちょっと
入ってないな。
ああ、はいはいはい、
入れ忘れ、
入れ忘れました、
失礼いたしました。はいはいはいはい、HF とかでね、よくね、まあ、これよくワイドショースとかね、割と皆さんご存知の方
は
入れてあると思う、
はい、
まあ、そこやったら聞けるということですね。
はい、はいはい、
から今度はデジタルの音声なんですけれども、はいはいはい、まあ、D スターを、まあ、日本ではねスタートとしてね、まあ、C4FM をはい、ありますんでね、まだ、はい、D スターの音を聞いていただきました。
ああ、 D スターを普通の FM で、
うん、FM で聞くとこうなります
よ。そうそうそう、ね、D スターの音を FM で聞くとこうなると、
はいはい、
うん、ですね、うん、まあ、やっぱりデジタルっぽい。
そうです ね, ですね、さっきとはあんまり変わらないです ね, ですね、同じような音がしますね、うん、
は
い、
まあ、まさか音声とは分からない、
分からないですね、これ ね,
レベルですね、
これ雑音ですよね、うん、
雑音ですよね、
これだとね、
まあ、C4FM もほとんど同じ音がするという
、はいはい、
そうですよね、
はい、
まあ、これでね、まあ、全世界と通信、デジタル
できちゃうんですよね、
できるんですよね、今ね、
そうですね、はい、
できるということですね。
はい、
から次ね、フリー DV というのがあるんですね、これを聞いていただきましょう。
はい、
まあ、ちょっとなんか
これも似たようなもんですね。
似たような感じで、ちょっとなんかエチオピアよりジャミングっぽい感じ。
ジャミングかなんか、電気のこぎりを、そんな感じですけどね。
まあまあ特徴的な音ですね、
はい、そうですね。で、これは最近なんかアダプターが取り出されてて、ね、はい、海外では割と人気になってるようですね、
うん、そうですね。だからパソコン使わずにできるという感じ
ですね、はい、HF で通信できます
ので、はい、HF でできる、
はい、
なるほどね。
で、日本でも免許が下りると、
うん、下りると思います、はい、まだ詳しく出会ったことがないので、
うん、なるほど、はい、
電波直接聞いてはいないんだよね。
そうですね、はい。
次ね、ウィンディー RM ですね、はい、これは音声だけじゃ、デジタル音声だけじゃなくて画像も、
画像もいきます、はい、はい、
うん、なるほどなるほど、まあまあ、デジタルっぽい音なんでどれもこれもこんな音ですけども、まあまあ一つちょっとちょっと違うんですね。
違いますね、
ちょっと違いますね、
うん、はい、覚えると大体分かると、あ、この音だなと、はいはい、はい、分かってくる、
分かってくるような気がしますよね。なんか
ピロピロ系とザーザー系と、
そうですね、う
ん、そんな感じですね、
はい、ザーザー系がなんか本当のデジタル変調、
う
ん、
ですよね。
GSM とかの、変調のような気がしますね。
とかそんな感じですよね、
う
ん、
ピロピロがどうも、まあ、アナログデジタルなんだけどもアナログに、
アナログっぽい感じです
よね、使ってるという感じですね、
あと、まあ、受信機で有名なの AOR さん、はい、AOR からですね、これも ARD9600はいはい、というアダプターなんですかね。
アダプターがあります。
HF で使えるデジタルアダプターも出てるようでね、はい、ちょっとこの音はね、ちょっと
すみません、アダプターは高くて買えなかった音取れなかったんですけど、
はいはい、これも HF の方で出てるみたいなんで、
ね、結構日本だけじゃなくて海外でね、うん、HF を使ってデジタル通信されてるようですね、これね、
はいはいはい、そうですね、うん、だからまあというわけで今日のいろんなね、文字通信から映像、はい、音声といろんな聞いていただきましたけど、はい、まあ、いろんなこういう音が出てくるんで、はい、まあ、ぐるぐるっとね、周波数サーチしてるとね、はい、出てきますんで、遭遇したら、まあまあ、今回の、ね、音を一回、
一回聞くと ね、一回聞くとこんな信号なんだっていうのはなんとなく分かるんで、もしね HF とか VHF とか聞こえてきたらそれは雑音じゃなくて、もしかしたらなんか通信をやられていると、
うん、やってるかな
という可能性が十分高いのでね。
そうですね、うん、でまあ、各モードによって周波数も大体決まってますので、
そうですよね、
その辺を見て、あ、聞いてみてどのモードかなって判断した方がいいかもしれないですね。
そうですね、 あ、これ出てる出てるっていうのは分かるんだね、
はい、やっぱりいたかと
やっぱりいたかと、じゃあ早速ソフトを立ち上げて、
そうですね、
とりあえずデコードしてみようと、
聞いてみようと、
聞いてみようと、そういうことですよね。
まずデコードしようと、
そうですね、ね、でまた、まあ、見れたらね、今度また出たくなってくる、
出たくなってくるんですよね、
はい、そうするとどういう、また本とかにインターネットで調べると、ね、どういう通信が出てきますので、だからそれの変更申請をして、で、はい、送信の準備ができたら、もうパソほとんどパソコンとアダプターって一緒なんですよね、どれもこれも大体。
そうですね、う
ん、
共通ですよね。
そうですよね、うん、
はい、
でパソコンのソフトの中身が変わるだけなんでね。
そうですよね、はい、
だから変更申請も割と簡単にできますんで、
ね、はい、まあ面倒くさいですけどね、
まあね、今の日本の仕組みはそうなってるんで仕方がないですね、やるってください、やらないと違反になります
から、
ね、
だからモード追加するごとに変更申請が
そうそうい
りますんで、
はい、だから、まあ、まとめてできれば一番ですね
そうですね、あらかじめ ね、うん、こんだけ出るよっていうのはあれ予想できれば、それをまとめて申請しておくといいかもしれないですね。
ですね、はい、
またこういうデジタル出るとちょっと一つ注意しないといけないことがあるんですよね。はい、日本国内でやってる分にはね、日本の法律で問題ないんですけども、はい、例えば海外でやる場合ね、周波数の、ね、出れるところ出れるところ違うんですよね。
はいはいはいはい、
特に従来から我々 JT でね、苦労した斜め型なんですけど、はい、まあ、最近周波数が広くなったり、
はい、広くな
りましたね。と海外との通信には 7.076 を使ってもいいということにね、
はい、
今回なりましたので、ね、はいはい、だんだん広がってきましたけど、ただ7.076か、
はい、
ここは国内では通信してはいけないんで、
そう、
はい、とそういうところがありますので、そこはちょっと十分気をつけて、
そうですね、
QRV していただいたらね、
そうですね、オフバンドになったり、
うん、
あるいはバンド内でも、はい、正し書きがあるところがありますので ね、
はい、皆さん
そこ見ていただいて、
そこは気をつけないといけないですね、はい、だから音声とか CW だと、まあ、今までの経験でね、まあ、頭の中叩き込まれてるんですけど、はい、デジタルの場合は受信するのは、ね、別に何もでも構わないんですけどね、送信する場合はちょっと注意していただきたい、
はい、これ、ね、
総務省からもね、JT の
そう
わざわざアナウンスされましたからね、
オフバンドしてるよっていうことでね、
JT 65を注意しなさいよって公式出ましたからね、
はい、出ましたからね、
はい、
まあ、それは、まあ、間違うとしたら当たり前のことなんですけど、
はい、
やはり ちょっとあうっかりというのがあるんでね、それちょっと気をつけたいなという、そんな感じですね。はい、はいはい、ということでね、今日いかがでしたでしょうか。いろんな音を聞いていただきましたけど、はい、これからも皆さんのね、ハムのハムライフが楽しくなればね、
そうそうです、
いうことで
音声通信だけじゃ ねやっぱりこう、うん、飽きが来ちゃったらあれですけど、はい、やっぱり限界が来るので ね、
そうですね、
ぜひね皆さん、はい、新しいことに挑戦してみるといいんじゃないかなと思います ね、
はい、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
ハムのニュース、
はい、ハムのニュースということなんですけども、はい、ちょっとあの、映像をご覧の方はね、はい、今の音楽の途中で、はい、この3人がドタバタとして、あの実は先ほどのね、あの画像通信の時に、気象ファックスの音をちょっとだけということだったので、ちょっとすぐに出てこなかったんでね、
そうですね、
はい、ちょっとディレクターが、
はい、出してきました、
ちょっとね、気象ファックスの音を聞いていただきます、
はい、
うん、なんかあの SSTV のちょっと早いという感じ。
そうですね、
はい、うん、だこれがあの HF のね、あの気象の、ファックスで送られて、これはあの各新聞社とかね、いろんなところつないで、はい、
そうですね、
いろんな
データで、ね、漁船とかが見てると思うんですけど、
そうですね、
まあ、そういう音が聞こえると、
はいはい、
まあ、これはアマチュアじゃないんで、
はい、
はい、あの普通の
ですけど、
そう、だからあの、まあ、BCL の方とかね、いろんなところ回してると、こういう音聞こえるんですよね、
は
い、
そうですね、うん、
はい、まあ、そういうのが、気象ファックス、まあ、ご参考までねということでね、
はい、
ということでね、ハムのニュースということで、今日あの実はあのお便りのコーナーね、あの収録の関係でお休みさせていただきます。今週もね、ハムライフ、ハムライフ .jp のほかにいただきました、
はい、
まず一つ目のニュースです、はい、妨害電波を想定し、探査情報伝達ということでね、物々しい言い方ですけど、
はい、
あのそうですね、東海総合通信局なんですけども、はい、5月26日5月27日もう5月なんでもうすぐですね、
はい、
開催されます第42回主要国首脳会議というと、あの堅苦しいですね、いわゆる伊勢志摩サミットということで、
はい、
サミットですね、
はいはい、
これがありますので、警察無線、航空無線、鉄道無線などの重要無線通信に対する渾身や電波妨害の発生に備える特別電波監視体制を強化するため、来たる2月3日、
はい、
もうすぐ、
もうすぐですね、
もう、
もう終わってます、
終わってましたね、
もう終わってますね、
はい、
失礼いたしました、ね、あのサミット会場や
終わってましたね、
中部国際、空港国際メディアセンター周辺において、探査情報伝達などの、現地訓練を実施すると発表しました。
あ、まあ、あの
訓練は終わってますけど、はい、あのまあ、現実サミットの時にいろいろなあの妨害とか、うん、
はい、
まあ、妨害でなくても意図しない、本人意図しないんだけども妨害してしまった
とも困りますし、ああ、そういうことありますよね、
から最近有名なドローンとかですね、そういうところも含めまして、まあ、特にあの、まあ、今回の話の電波という意味でね、妨害、あの特にあの警察関係とかそういうところが妨害されちゃうと、はい、いろいろな面でね、セキュリティ面とか で、ね、非常に大きな問題になります
、からね、
まあ、そういうところを、まあ、訓練したという、はい、これからも、ね、あの、特にあのアマチュアの場合も含めてです、ね、はい、あの電波監視体制というのはかなりどんどん強化されてて、
はい、
やっぱり不法電波を排除していこうということで、ね、はいはい、やっぱり我々、ね、うん、ちゃんと無線通信してるのにそこに悪いことする人、
うん、そうなんです、やっぱりちゃんと免許をもらってきちんとあの免許の内容に合った内容で、
う
ん、
ね、
免許に合った内容で通信をすると、
ちゃんと、ね、免許を持ってて、はい、分かってるんだけども、うん、それとは違うことをやってしまったのはやっぱりあり得ること
なんで、ね、ああ、そうですね、だから気をつけてもらって、はい、皆さん免許をいただいて、うん、アマチュアの場合は仕事で使っていけないし、
は
い、で仕事で使う場合ちゃんと仕事の免許をもらっていただくということが大事ですね、
はい、だからあの、はい、単にあの電波そのものをなんか妨害電波だけじゃなくて、まあ、運用の仕方とかそういうのも含めてですね、はい、
そうですね、
ちゃんとしましょうということですね、
はい、
はい、まあ、これからも、ね、あのサミットに向けていろいろと訓練とかね、
あると思います、
と思いますんで、ね、からかあの、検問とかね、
はい、あると思います、
現実あると思いますんでね、
はい、
気をつけな、まあ、
皆さん正しい運用してれば全然問題ないの で、
ね、はい、問題ないんですよ、
免許証とか
いい
の、あの、
そうそうそう、
無線従事者免許証は従事する、はい、あの持って歩くことになっても
携行
対することになっている ので、ね、
はい、私もあの、はい、ちゃんと折って財布に入れてます、
はい、
折って、
うん、
あ、 従事者免許証。
じゃあ従事者免許証みたいな。免許証免許証。
ああびっくりしたびっくりした。
従名は俺ね俺。
はい。はい。
あの免許証持ってたりしますんでね。はい。はい、まあそういうことですけどね。はい。ありがとうございます。はい。では次のニュースです。これもハムラフ .jp からいただきました。
はい。
一時業務の無線局から有害な懇親に保護を要求してはならないと。なんか言い方が難しい
です。難しいですね。
はい、あの実はあの無線局免許証の備考欄なんですけども、あの、はい、1200MHz 帯をご使用の方ですね、はい、この方よくご存知だと思うんですけども、あのまあ固定、移動でも 10W、 固定の場合
あ移動する場合は 1W に限るって書いてあるん
ですね。
はい、だから移動するとき 1W に限るというのは書かれてるんですけども、はい、あの実はあの 1200MHz 帯というのは、アマチュアの場合二次業務なんですよね。
はいはい、
で一次業務をまず当然は優先してないといけないんですけども、
二次業務ってことは優先順位が低い二番目にあるってことですね。
はい、だから一次業務が出てると二次業務はやっぱり出てはいけない、
使ってはいけない
使ってはいけないということになりますん です、ね、で逆にその二次業務やってる人が一次業務が出てきた人に電波作ってるからあかんでとは言うといけないと。
そう、あ、そういうことなんですね。
平たく言うとね。
はい。
で、そういう文言がね、あのちょっとあの、追加されましたということで、はい、ちょっとあの読ませていただきますとね。はい。1280MHz 帯の使用は、ちょっと見にくいね。一次業務の無線局に有害な懇親を生じさせ、または一次業務の無線局からの有害な懇親に対して保護を要求してはいけないという、まあ、ちょっと文言なんですけど、はい、まあ、要するに一次業務優先ですよということを、はい、まあ、やっぱりいろいろと、そういうケースがあったみたいでね。
あ、そういうことですね。
そういうことやっぱりちゃんと、免許されてる方に周知しようと、はい、いうことで、まあ、総務省の方も、はい、ここに記載した、うん、まあ、備考欄になりますんで ね、
そうですね、
免許状にプラスアルファで2枚組になるんで、ね、免許状がね、
はい、
はい、要はアマチュア無線局は、空いている普段あまり使わないところなんで、うん、国際的に割り当てられてるから、ね、一応使ってもよろしいよと、
はいはい、
ただそこに一次業務の優先の時が出てきた時はその人たちが優先だから、
そうです、ね、
アマチュアが使ってると言って文句を言っちゃいけない
よ、いけないよと、
あ、ね、文句言ってたらそのちょっと言い方も問題なんですけど、
一応、
ね、そこから妨害を受けてもそれは仕方がないので、はい、優先順位が低いからそれはあくまで待っててください、
理解しなさいよ、そういうことですよね、
あくまで待っててくださいねってことなんですね。
そうですね、
まあ、ということで、まあ、一次業務とか二次業務の、まあ、意味をやっぱり皆さん、もう一回勉強し直そうかな
と。そうですね、
見直してもらったらいいです、はいはい、HF 帯でもありますからね。
そうですよね、はいはい、だからまあ我々ね、まあ、大体大概が一次業務って言ってもあんまり使ってない感じはあるんですけども、うん、特に1200MHz は今回 の地デジとかの周波数割り当てで、
はい、
一次業務として特に放送局の方がね、
中継かなんかの関係ない周波数に割り当てられたようですね。
だから本当に重要な時はね、放送局の方もアナウンスされてるんですよね、はいはい、ここを使いますからということで、ね、
はいはい、
まあ、そういうところは注意しましょうということなんで、はい、まあ、これはやっぱり注意喚起で我々ももう一回再認識、
そうですね、
したいなと、
は
い、
二次業務って書いてありますんでね、
そうです、
はい、いろんな周波数の割り当ての、はい、ところを見るとね、
はい、
書いてありますので、見ていただくといいかと思います。
JAL のね、いろんな周波数の割り当ての表とかにもね、はい、一次業務、二次業務、ちゃんと書いてますんでね、
はい、
やっぱり、はい、ちゃんと認識して、やりたいなと、そんな感じですね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。
JM8HUO 金曜と申します。よろしくお願いします。北見ディスター430出てます。ハムのラジオよろしくお願いします。
はい、では次にね、水戸周辺の講習会情報をお送りしたいと思います。
はい、
まず JRD 日本アマチュア無線振興協会主催の分です。第4期アマチュア無線技師の講習会です。これは2月の14日2月の21日ということで、もうすぐですね。
はい、
も
うそうですね、
はい、栃木県宇都宮市のパルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方で行われます。はい、
栃木県ですけどね、
はい、栃木県ですよね。
はい、
申し込みとお問い合わせは JAL の栃木県支部の安倍さんの方までお願いいたします。
はい、
安倍支部長ですね。
はい、
電話番号が 028-621-1438 028-621-1438、 こちらの方に、ね、お問い合わせとお申し込みをお願いいたします。はい、次にですね、3月ですけれども、3月の20日と21日、
はい、
これ連休というのは日曜と月曜の祝日
そうですね、
ですよね、
はい、
確かそうですね、
はいはい、
こちらのは茨城県水戸市の茨城県職業人材育成センター、こちらの方で、ね、行われます。
はい、
主催は富永ハムセンターさんです。お問い合わせ、お申し込みは富永ハムセンターまでということで、電話番号が 029-221-8217 0292218217、 こちらの方に、ね、お問い合わせとお申し込みをお願いいたします。はいはい、次ね5月になるんですけれども、はい、5月の29日と6月の5日この2日間行われます。場所がですね茨城県水戸市の茨城県立、県民文化センター、こちらの方で、ね、はい、開催されます。お申し込みお問い合わせはコスモ電子の方までお願いいたします。0292692888、0292692888、こちらの方のお電話の方にね、はい、お問い合わせお申し込みください。はいはい、その他ね、あの4級とか3級の短縮コースなんですけども、全国各地で行われております。
そうですね、
その場合はですね、はい、JAD のホームページ JRT 日本アマチュア無線信号協会、こちらの、ね、お問い合わせ、ホームページを確認してください。はい、でまた、ね、最近、ね、2級の、ね、講習会も始まりましたんで、ね、そ
うですね、今またちょっと募集してるかどうか分からないですけど、はい、ホームページ確認していただけ、はい、
前回も、ね、すごい人気で、ね、
で合格率も、ね、はい、高かった
みたいですね。
はい、というのもやってますんでね、はい、日本アマチュア無線振興協会の方でご確認ください。はい、次に休止休企画の主催の分ですけれども、はい、水戸周辺ではね、当面講習会予定ないんですけれども、はい、リクエストありましたらね、開催を検討いたしますので、特に学校とか職場等でね、はい、人数集まるようでしたらね、できると思います。から休止企画でもね、関東と信越、東海、近畿、各エリアでね、講習会を開催しており開催しておりますのでね、休止企画のホームページで確認していただいたらなと思います。はいはい、から今度は、ね、通信教育なんですけれども、第1級と第2級のアマチュア無線技師の通信教育講座を、はい、4月の試験に合わせましてね、はい、開催をしておりますので、お申し込みを受付中ということなんですね。はいはい、これは九州企画の方でね。
そうですね、はい、国家試験のね、申し込みはもう始まってんじゃないかと思うんですけどね。
は
い、
多分2月から始まってるはず
です。はいはい、そうですね。
はい、詳しいからね、プロの講習会もありましてね、はい、これね、第2級と第3級の陸上特殊無線技師ということでね、はい、これの講習、養成家庭講習会ですね、はい、これを募集開始されてます。これはね、3月と4月に東京で開催されますので、はい、申し込み、絶賛募集中ということで、はい
はい、そうですね、
はい、こちらプロの資格ですからね。
そうですね、はい、はい、結構アマチュアとちょっと違った、はい、趣向のね、問題とか出てきますんでね。
そうですね、はい、うんうん、
詳しくはね、九州企画の QCQ 企画のホームページでご確認いただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。次にね、国家試験なんですけれども、はい、第3級第4級は随時全国で試験を行っております。はい、その場合はね、事前にね、事前申し込みの受験申し込みが必要なんですけれども、はい、東京ではですね、8月以外の毎月なんですけれども、第3日曜日に当日受付で受験できますということでね。はい、ただ持っていくものとかありますんでね、あらかじめ日にちとか持ち物とかは、これは日本無線協会の方ですね、国家試験なんで、はい、日無協日本無線協会、こちらの方のホームページなので、ご確認をお願いいたします。からな、今年の第1級第2級のアマチュア無線の試験ですよ、まあ、多分4月8月12月ということで、はい、ちょっとこの収録の時はまだ4月の
そうですね、手元に発表がない
ので、はい、まだなかったので、はい、もう発表されてると思いますけど、はいはい、ぜひ日本無線協会日無協のホームページの方で、ね、確認してください。はい、から次に FCC の試験なんですけれども、はいはい、こちらの方はね、3月の13日来月ですね、はい、栃木のハムの集い、こちらの方でね、開催する予定になっておりますのでね、ぜひこの、はい、栃木近辺でね、はい、ご希望の方ございましたらね、ぜひぜひお越しください。
挑戦してみてください。
は
い、
これはね、ウォークインと言いましてね、当日来ていただいてもね、そのまま受験できるんですけれども、はい、持ってくるものとかね、いろいろとありますので、はい、事前にですね、はい、茨城VE のチームありますので、茨城 VE のホームページの方で、受験に必要なものをご確認ください。はい、でまた我々の方でね、準備したい書類もございますので、できましたらこの3月13日だったっけ、13日の栃木の浜松の1週間ぐらい前までにお申し込みいただきますと非常に助かります。ぜひよろしくお願いします。はい、ホームページはですね、茨城 VE とか VE 茨城とかでね、検索していただきましたら、ね、出てくると思いますんでね、はい、その中で申し込みのフォームとかもありますし、はい、また申し込みに、受験に必要なものとかも書いてますのでね、ぜひご確認ください。分からなければね、リオとかジオさんとかね、サンキューとか、はい、
番組宛てでも結構ですので、はい、メールでもいただければと思います。
は
い、
結構ですね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
その他に、ね、茨城、栃木、福島、千葉、このエリアでね、リクエストございましたらね、出張開催も行いますのでね、はい、ぜひお申し出いただいたらなと思います。はい、はい、ということでね、水戸周辺の講習会情報、国家試験 FCC 試験の情報でございました。今日の
そうですね、
映像付きで
いきます、ね、映像付き音付き
音付き、はいはいはい、あの保存版ということで、
はい
はい、
いろんな音が出ましたけど、
ね、はい、変に音を流した音ね、あの F あのパルルのね、
電波景色変わっちゃうので、
ね、
一部分だけ
で、ね、一部分だけでね、はい、FM は、ね、あくまで、まあ、ステレオモラルありますけれども、音声の
音声ですから、
そうですよね、
はい、映像を流した音音声放送で、うん、これはあの多分あの再生若干バックグラウンドということで、ね、はい、お聞きいただきます、はい、まあ、そういう音がなれば、
デジタルだ
と、デジタルだと、うん、はい、ぜひね、パソコン立ち上げて、はい、そこにデータを入れてみると、はい、なんか出てくるかもしれない、
そうですね、
はい、
まあ、結構いろんな周波数でね、先ほども言いましたけど、HF なんかでね、クリクリと、ね、周波数ノブ回してるとね、はい、変な音が
聞こえてきますのでね、
まあ、大体が今日のお話だ、今の音が多い、
多いですね、
多いですね、
はい、
でこれ今まで聞いたことない音ということは多分新しい、電波
形式、
そうですよね、ありますね、
新しい通信ができたんかなと、
単なる漏れ電波かもしれませんけど、
それはありますね、
はい、
まあ、番組の途中でもね、ご紹介しましたけども、このデジタル通信というのはもうパソコンと音声のインターフェースがあれば、はい、もうほとんどの
できますね、
できますんでね、
そうですね、はい、で音声帯域を使ってるって
ことですよ、そうなんですよ、はい、で音声帯域なんで、パソコンの USB と、音声とつなぐ変換器があれば、まあ、一番単純にやろうと思えばそれができますし、
できますね、であ
と、まあ、専用のインターフェースも最近販売されてるんですよね、はい、
そうですね、
はい、まあ、そういうの方が便利は便利だと思いますので ね、
本当の最新の無線機には直接音声取れてる、ね、無線機にインターフェースが入ってるんですね、
ありますね、
はい、はい、だんだんとこういうデジタルがやりやすくなってる、
はい、
な
ると思いますね、
はい、でまあ、それに加えて、まあ、免許に関しましてもちゃんと、事前にちゃんと申請してやるということで、
それは必ず
必ずですね、
はい、
あと周波数によっては日本国内は大丈夫だけどもアメリカと通信できないとかね、
はい、
アメリカと通信できしてもいいんだけども日本と通信してはいけないと、はい、いうふうな周波数の帯域もありますんでね、そこではもう周波数の、
バンドプランを、ね、ちゃんと見ていただいて、
そうですね、はい、
JAL が発行してますので、
そうですよね、ホームページ見ていただいたらね、はい、出てきますし、総務省のホームページの方にもね、はい、そういうの載ってますし、
はい、
ぜひぜひそこら辺は確認して、まあ、やっぱり町はやっぱ法律のもとに、はい、運用しないと、先ほどの一次業務二次業務の話もそうです、
ね、そうですね、
はいはい、そこら辺はやっぱりちゃんとやらないといけないなと、
そ
の
ね、はいはい、そう思いますね、
は
い、
この番組はね、ミドル FM 波で放送しております、今日はね、映像付きでね、はい、インターネットでも見れてると思うんですけど、
はい、
はい、リスンラジオまたは、サイマルラジオ、
はい、
こちらのホームページの方からね、お聞きいただけますし、今日の場合は見ることもできると、
そうですね、
からパソコンの場合はそういうふうなホームページで見れるんですけども、あとスマホとか iPhone でも、しっかりと聞くことができますね、はい、これは映像はちょっと見れないんでね、申し訳ないんですけども、この前、はい、リスンラジオというアプリケーションを、iPhone、Android ともにね、無償で、無料でね、ダウンロードできますんでね、
はい、
それがあればもうすぐに聞けるということであります。からまあ、日曜日の9時からの、ね、放送なんですけども、聞き逃した、見逃した、見逃したやつは見れないけど、ちょっと映像のね、後の再放送の準備はなかなか今と、
準備は
難しいんです、
考えてはいるんですけど、
はいはいはい、
またできましたらね、ご案内したいと思います、はい、まあ、そういう時はね、ポッドキャスト、こちらの方でね、聞くことができます、ハモのラジオのホームページの方にポッドキャスト全部アップロードしておりますので、そちらの方から、はい、初回から予告編も含めてから、はい、聞くことができますので、ね、よろしくお願いします。あとパソコンの方の iTunes ですね、そちらの方でもポッドキャスト、
はい、
ハモのラジオで、ね、検索していただきましたら出てきま す、
は
い、
きます
ね、であとポッドキャストのいろんなアプリもありますので、そちらの方でも聞けるということでね、
はい、
ぜひぜひ見逃した、聞き逃した番組、過去の番組はそちらの方でお楽しみください。
はい、
からお便りの方なんですが、今日ちょっとね、時間の関係と収録の都合でね、省略させていただきましたけども、お便りも大募集しております。お便りの方はね、ハモのラジオのホームページの方から、投稿できますし、またメールの方ではですね、ham@hmsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にね、メールでいただきましたらご紹介したいと思います。またツイッターとかね、からフェイスブック、こちらの方でもね、お話いただきましたらね、もうそのまま無断で喋りますね、はい、私とかリオさんとか吉原さんとつながりましたらね、ぜひご紹介したいと思いますんでね、お話いろいろとお願いいたします。
それから大事なこと忘れてました、2月の14日、来週になりますけども、はいはいはいはい、千葉のハムのつどいにハムの、
はい、
ラジオブース出しますんで、
そうです、は
い、ぜひお越しください、はい、
ぜひお越しください、
はいはい、お声掛けください、
お声掛けください、
はい、お願いします、
はいはい、よろしくお願いいたします。はい、いかがでしたでしょうか、まあ、デジタルの音、うん、面白いですね、
面白いですね、
うんうん、まあ、これからもね、まだまた新しいモードができれば、
そうですね、う
ん、まだね、いろんな新しい音が聞ける
のが楽しみですね、
はい、
で、はい、まあ、そういうのを含めましてね、はい、また、ハムの集いとかね、から栃木のハムの集いも行くし、
はいはい、
から、あ、3月になればあの、西ハムもあるん
ですね、はい、ありますね、はい、
まあ、いろんなところで、ね、ハムのラジオ出没しますんでね、皆さんのね、
ぜひよろしくお願いします、
ね、お話しいただきたいと思います、はい、では今日はね、この辺で失礼したいと思います、はい、今日の相手は JR3QFB サンキューと
JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。またよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます、
来週お会いしましょう、
さよなら、
さよなら。
食べられないみたい。好きなことを熱く語るあなたはまるでエンジニア。スイッチだらけのマシンと話す横顔はかっこいい。デートの時は難しい話ばかりして、大切にできる。